かに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。万軍の主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたが油注がれた人を顧みてください。共に賛美をいたします。お配りしたプリント、賛美歌第2編136番、1節2節を歌います。差し支えない方はお立ちください。教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものなではない。アーメン。講読文を講読いたします。別冊講読文17、詩編65編。朗読文17、詩編65編。沈黙してあなたに向かい賛美を捧げます。シオンにいます神よ、
あなたに万軍の捧げ物を捧げます。
祈りを聞いてくださる神よ、
すべて憎なる者はあなたのもとに来ます。
罪の数々が私を圧倒します。
罪か私たちをあなたはあがなってくださいます。
いかに幸いなことでしょう。あなたに選ばれ近づけられ、あなたの庭に宿る人は、
恵みのあふれたあなたの家、聖なる神殿によって私たちが満ちされますように。
私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。
遠い海、地の果てに至るまで、すべてのものがあなたにより頼みます。
身力をもって山々を固く据え、大しさを身に帯びておられる方、
王の問いべき、波の問いべき、諸国の民の騒ぎを鎮める方、
お与えになる多くの印を見て、地の果てに住む民は恐れ敬い、
朝と夕闇を入れ出すところには喜びの歌が響きます。
あなたは地に臨んで水を与え、豊かさに加えられます。
神の国は水を与え、地は穀物を備えます。
あなたがそのように地を備え、畝を潤し、土を鳴らし、
豊かな神を注いで新たにし、恵まれたものを祝福してくださるからです。
あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。
あなたの杉に生える後には油が滴っています。
荒れ野の腹にも滴り、
どの丘も喜びを帯びとし、
牧場は羊の群れに装われ、
荒れは麦に覆われています。
物を皆歌い、喜びの叫びを上げています。私たちの信仰を使徒信条をもって告白いたします。使徒信条、我は天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、コンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。出エジプト記20章12節から17節、旧約聖書の126ページ。拝読いたします。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切欲してはならない。もう一箇所お読みいたします。マルコによる福音書10章17節から22節、新約聖書の81ページ。拝読いたします。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました、と言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。 行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。
お祈りを捧げます。父なる神様、2023年の新しい年の最初の日、今ここに私たちをあなたを礼拝するためにお招きくださいましたことを心から感謝いたします。どうかこの新しき年も私たちはひたすらにあなたを求め、心からあなたを礼拝するものとならせていただけますように、私たちのこの群れに、この新しき年に新しい牧者を与えられますことを感謝いたします。今教会員が良き準備を持ってその時を迎えることができますように、再度主よ、この新しき年はどのような年になるのでしょうか。いまだに疫病は勢いを緩めず、私たちの心を痛める戦争があり、また政治においても経済においても混乱を極め、自然による、また人災による大きな災害がございます。私たちを不安にする材料は次から次へと出てまいるのです。そのような中で私たちは今一度自分たちの立っている足元をしっかりと見つめて、あなたによって恐れずに歩むことのできるものとして、あなたが私たちを整えてくださいますように、私たちはたとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れないとの信仰を与えられています。十字架と復活の主イエスがいつも私たちと共にいてくださいます。私たちの心は時にして弱く、目の前にある壁に阻まれるとうろたえてしまうこともありますけれども、必ずそのような時、あなたは私たちに必要な道を備えてくださることをも覚えます。どうか時が良くても悪くても、私たちの主イエスにのみ従うものとならせてくださいますよ。今朝もさまざまな事情で今ここに集うことのできない者たちもおります。どうか彼らの上にも我らと同じあなたの恵みと祝福と憐れみをお与えくださいますように。またこの朝ともにいただく聖餐の恩義を通して、主の御臨在の確かさをいよいよ深く味わわせてください。ともに媚びを垂れ 祈りと思いを一つにして、また高らかに賛美の歌を歌い、御言葉に聞き従い、私たちの好みをあなたに捧げることができますように、また私たちが優るとし、またこの1週間に知りながら、また知らない時も含めて犯したさまざまな過ち、罪をお許しくださいますように。主よ、この群れがこの新しき年も御言葉と御霊によって養われ、あなたの民として大きく歩むことができますよ。また世界の為政者たちのことを覚えて祈ります。願わくは彼らの歩みの上にもあなたが豊かに臨んでくださり、彼らが正しく真理と公平をもって政治に当たることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。新年明けましておめでとうございます。あまり普段はこういう挨拶をこの上からはしないのですけれども、今日は特別な日でございますから、ご挨拶をさせていただきます。一緒にこの新年の礼拝を捧げることができまして、本当に感謝であります。眠いんですけどね、昨日はもうちょっとやっぱりいつも大晦日となるとどうしても12時前に寝るということはありませんので、皆さんもよくおいでくださいました。こうして見てる限り私以外はみんな顔がすっきりしてるんで素晴らしいなと思うんですけど、まあ、ここに来させておかげ、いただいたおかげでですね、大好きなその初日の出も見ることができまして、私のうちね、今ね自慢するわけじゃないんですけどね、この冬の時期っていうのは日の出とね、それから日の入りが見れるんですよ。朝起きるとね、まあ、前にもお話しいたしましたけれども、いろいろ年齢的な問題もあって早く起きてしまいますでしょ。そうすると今のその日の出の時間というのは6時半もう7時近い時間ですよね。だけど早い時はもう4時半ぐらいからなる夏なんかはなりますでしょう。1年のこういうふうにサイクルで見てみると、大体その日の出の太陽が出てくるところ、それから日が沈むところって移動していくんですよね。随分自然の動きっていうのは、毎日軍港を眺めるのと天候をこういうふうに日記風にですね、箇条書きですけど1年間こうやってずっと続けてますとですね、本当に今までない発見をしてるんですね。昨日は12時に久しぶりに泊まってる船がね、ポーッと汽笛鳴らすんですよ。小さい頃はよく横浜港の近くにやっぱりおりましたので、そういうことも覚えてますけども、去年は引っ越してきたばっかりであんまり記憶残ってないんですけどもね、昨日はそういうちょっとこともございました。それからちょっと最初に忘れないうちに思い出したことで余計なこと言ってしまいますけれども、今軍港には時々ここでそういう話させていただくんですけれどもね、昨年の12月の最初でしたかね、原子力空母のアメリカのロナルド・レーガンというのが入港してまいりました。大変大きな船でですね、大体東京タワーと同じぐらいの大きさらしいです。で船のトン数も10万トンを超える船でありますけれども、久しぶりに帰ってきたんですね。9月に出てったんですけれども、横須賀が第7艦隊 の, 基地になっておりまして、それでニュースでもたびたびなされていたさまざまなところを巡って、まあ、3ヶ月ぶりでまた戻ってきて、今はゆっくりと兵士たちの兵器を養うのといろいろな準備をまた出てくるしてるんだと思うんですよ。でその少し数日後に日本のやっぱり軽空母化している出雲っていう船がございますけれども、それも帰ってきました。だけど出雲はちょっとしばらく経ってからまた出てってしまいまして、で29日にですねまた戻ってきたんですね。で綺麗になって帰ってきましたので、おそらく塗装したりいろいろなやっぱり準備してたのでしょう。で私は船をこういうふうに見てると潜水艦があったり、そのイージス艦というのがあったりですね、あるんですけれども、横須賀にいるとね少し安心するんですよ。安定している状況があるんじゃないかと。彼らが出てってしまうとですね、まあ、船ですから彼女ですかね、ちょっとどうなってるのかなって、世界情勢がどうなってるのかなっていうのは分かりもしないのにいろいろ心配してるんです。で本当にこの年もちょっといろいろなウクライナの問題、まあ、ロシアの問題だとか含めてね、まあ、安定した年になってくれればいいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、それはやっぱりその時々の状況の中でどういうことが起こるか分からない。でそういう中で繰り返し申しますように、このコロナが流行ってもね、なかなかやっぱり礼拝自体がきちっとこういうふうに今まで通りできないというようなことがあって、いつまでこういう条件が続くのかというようなことを思いながら過ごしているわけですけれども、一番大事なものは何かということを、で私たち今何をしていかなくちゃいけない。で皆さんがこういうふうに新しいその牧者を迎えてね、何かをやるっていった時に、やっぱり教会が本当に牧者を中心にして役員の方たち、また集まる方たち、まあ、一つ思いだってねされた方がいいと思うんです。で一つだけ余計なことを申しますと、今日この一日が日曜日っていうのは、まあ、何年おきになるのかちょっと計算上のことはよく知らないんですけども、毎回じゃないでしょ。で去年 の, そのクリスマスは25日が日曜日でございましたから、でそれを考えれば、まあ、1週間経てば元旦が日曜日だというのは計算ができますからね。だからクリスマスが25日の時は元旦が日曜日です。で皆さんは元旦というのは日曜日じゃない時にはどういうふうにお過ごしになっているんですかね。花小金教会は元旦礼拝独自にされているんですか。してない。西東京教区はされてるんですか。それもしてない。まあ教区によってとか教会によっては日曜日じゃなくても元旦礼拝なさるところございましょう。でそういったところに行かれてた方もいらっしゃるかもしれない。で私はね、イブの礼拝はともかくね、元旦だからって言ってその礼拝まあしてもしなくてもいいと思ってるんですよ。まあ、日本人だからね、元旦にこういうふうに集まるっていうのは遠くから地方におりますと、身内の方たちが帰ってくる、帰省してくると、でそういうのでもってこういうふうに教会に集まるっていうのってなさるところもありますので、一概には言えないんですけれども、ただ行ってたいくつかの教会の中で実はこういう問題がございましたよ。元旦にその日曜日じゃない時ですよ、礼拝しますでしょ。次の日が日曜日だったりすると元旦に礼拝したからもう日曜日の礼拝はちょっとお休みしましょうっていうような雰囲気がですねある方たちもいらっしゃるんですよ。でそういうのをちょっと見ていきました時に、私はやっぱり日本の中でこういうふうに牧者として立てられて、そしてその思う時にやっぱり日曜日の礼拝っていうのがね、本当の意味で単に義務的じゃなくてですよ、喜びを持ってその礼拝こういうふうにするっていうのがまず根付いていかなくちゃいけないだろうと。でその時に元旦に礼拝したから日曜日じゃない、元旦が日曜日じゃない時に次の日が日曜日だった場合ね、行かないっていうのはこれはちょっといかがなものかっていうような感じになりましてですね、独断でじゃなくて役員会長老会にこういうふうにお話をいたしまして、やっぱり私の思いを告げて、 で教会員の方も一応納得してくれた形でもって変えてったっていうことあるんですよ。だから元旦礼拝をやめちゃった時もあります。だけどもその時には祝だとか教区でもって元旦礼拝しているので元旦礼拝に行きたい人はどうぞっていうような形でね過ごしたこともあるんです。でそういう中で私たちは日本人としてあるいはどこの国のものであったとしても一人の信仰者として立てられた時自分たちの持っている習慣そういったものとこういうふうに考えながらねいかに教会生活をきちっとしていくのかっていうのがあなた方の責任ですよ。でそういう意味ではね今日も親切に大江さんが送ってくださったんですけども元旦礼拝っていうふうに書くのか新年礼拝って書くのかどっちでもいいんですよ。これじゃなきゃいけないってはないの。だけれどもそれは教会としてもやっぱりこの一つの顔になるからねぜひ細かいことですけれどもみんなでこういうふうに本当にそのことを、一人一人の意見をなかなか伺うということは難しいですから役員にこういうふうにちゃんと託して役員の方たちがこうしましょうということを決めて牧師と一緒にねでその上でもって皆さんにこうしましょうというような形にしていかれるということをぜひねお願いしておきたいと思う。でそういうようなことをちょっと思いながらね今日のところを読んでいきたいと思います。で今日お読みした聖書のその新約聖書の箇所はですね、ある一人の人が良き先生永遠の命を受け継ぐには何をすればいいでしょうか。そのようにイエス様に問うたということから始まります。これはもう皆さんよく知っているように一般的には富める青年の話としてね聖書の中ではよく知られている箇所であるわけですけれどもここではマルコは金持ちの男金持ちの人というふうに記しています。この元旦にですね私たちもまたこの人と同じように、永遠の命を求めるその問いの姿勢を持って主の御前にですねまかり出てみたいと思います。ある意味信仰者にとっての一つの原点がねここにあると言っていいと思います。でただここでいう永遠の命ということは改めて、申しませんけれども、信仰のこと救いのことだというふうに捉えていただいて、よろしいのです。普通永遠の命っていうんだから永遠に続く命っていうことでもって一般的にはねいつまでも死なない不老不死のことをねイメージされる時もあるんですけれども不老不死っていうのは昔からやっぱりいろいろな物語の中で権力者の方たちがよく求めていますけどね聖書的に言うならば心のところです。心のところは死ぬことのない命をどうしたら得られるかっていう問いをこの人はしているのではありません。信仰的にその救われるにはどうしたらいいんでしょうそういう問いをイエス様に問うたのであります。でこの人が求めているということはこの人は今この時点ではその求めるものに対しての答えを見出してないということですよね。見出していれば問わないで済むわけです。見出してないからどうしたらいいでしょうっていう相談を持ちかけているわけです。でこの人はその自分が死なないことをこういうふうに求めたのかということでは ないわけで、でどうしたら救われるかっていうことをイエス様に今度求めているわけです、まあ、ある意味では真面目な人でありますよ。一生懸命こういうふうに生きててですね、なんとか救われたいんだけれども救いが得られない、悩むわけであります。まあ、チャランポランに生きてれば別に面白おかしくね、その日その日を生きてればいいんだし、お金持ちなんだから食べたり飲んだりいろいろ好き勝手なことができるはずですし、でしかし彼はそういう日常の中でもってそれらのものによっては救われたという思いが得られなかった。でそこでこの評判高い、まあ、みんなからメシア救い主としてこういうふうに呼ばれているその偉い先生に、まあ、そういう意味で良い先生っていうのはね言い方をしたのでありましょうけれども、生きるその自分自身のやっぱり意味付けをしたかったっていうふうにも見ることができますけれども、真剣な問いをしたわけであります。私はこの話をこういうふうに読むときにいつも思い出すのはですね、コヘレトの伝道の書の言葉でこういう言葉があるんですけれども、神はすべてを時宜にかなうように、その時々にですねかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。でそれでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。これコヘレトの3章の11節に記されています。でその続きでもって15節にはですね、今あることはすでにあった、これからあることもすでにあった、追いやられたものを神は尋ね求められる、そのように記しているのです。まあ、全てのものはこういうふうに移りゆくというような考え方、まあ、北条儀なんかという欲観の流れは絶えずしてなんて有名なあれもありますけれどもね、まあ、その時の流れの中でやっぱりいろいろ変遷がこういうふうにある世界の中で、何が一体この真実なのか、移りゆくその変わりゆく世の中の様に変わらずにこのあり続けるもの、移りゆく世界の中に移りゆかざるものがあるということ、流れゆくこの世にこの流れゆかないものを、まあ、思う心が私たちにはこの与えられている。でそのことは私たち自身が永遠ではないということを知らされることであります。でそのことを知るがゆえに私たちは絶えずそれを求めるのではないでしょうか。被造物としての自己を知るがゆえに私たちは私たちのふるさとしてのふるさととしての神ご自身を尋ね求める、そしてその息吹を与えられることを必死にこの求める。まあ、今もちょっと急にまた別なことをちょっと思い出したんですけど、私去年その一昨年になるかも札幌からふるさとに戻ってきたわけです。 まあ、ある意味では50年ぶりのふるさとでありますから、かなりその郷愁的にノスタルジックなね思いを持ったのでありますけれども、しかしね、聖書はね、行く先を知らずに出たアブラハムのまた信仰が示されますでしょ。まあ、多くのその人たちがその自分のその忘れがたい、まあ、故郷をですね思うわけですけども、でそれに勝って私たちこのキリスト者信仰者は、私たちが帰るべきふるさとは上にあるということを知らされているわけですよ。でそこにもやっぱり一つのこう安心感というかね、そういったものがあります。でまた新約聖書に戻りますけれども、このイエス様に真剣に問うたこの人は、おそらくその小さい頃からね、幼い頃からいろいろ教えられてきた、また多分そういう真面目な人がゆえにですね、小さい頃からいろいろそういう永遠の命の問題とかね、そういった問題がこういう切実な問題だったんだろうと思うんですけれども、まあ、いずれにしろこの人の求める思いというものは真剣だったということは伝わってくるわけです。だけれども真面目であればあるほど、真剣であればあるほど見えなくなってしまうということもあったんだろうなということをここを読んでてね感じるんですよ。それはこの永遠の命を受けるためにというふうに求めている彼のその言っているこの人自身のその思い、言葉にもそのことがまあ現れているんですね。まあ、受けるっていう言葉はもともとのその意味は受け継ぐとかね、まあ、それも財産を受け継ぐというような意味ですから。でこの人はおそらく小さい時からですね、まあ、イスラエルのユダヤ人たちの世界の中では家父長である父親がですね、特にそのトーラー、立法というものを教えるわけです。まあ、大事なものとして皆さんがよく知っているのは、新命記のところの神様を神様として愛しなさいということと、それからレビ記のところ その自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというゴールデンルールですね。そういったものがその聖書の中にも何回か出てきますけど、それと同時にやっぱり彼らが大事にしてたのは立法の中の立法と呼ばれるトーラー、10回ですよ。で今日のところにもその10回の方 の第5回以下のところが全部出てくるでしょ。父母を敬えとかね、殺しちゃいけないだとか、でそういうものはこの人にとっては自分の親からですね徹底的にこういうふうにインプットされてたわけです。で彼はただ単にその知識としてだけじゃなくて真剣にそのことで生きようとしているということもここから受け止められるんですけれども、求めたけれどもそれをいくら求めてもどうも満足のいく答えではなかったという訴えですよ。でその訴えをね、シュエスはこの十戒のところを示しながら言うわけですけれども、この人はもうすでに十分そのことは知ってるから、先生そんなことは言われなくたっても小さい頃から十分こうに教えられてきてね、自分もその通りにこの実践して生きてきた、だけどもそれじゃ満足できない、本当の答えは得られない、そういう思いでもって言ってるわけでしょ。でそれに対してイエス様は何とおっしゃってるか、今日の、まあ、説教台にしたところですけれども、あなたに欠けてるものが一つあるって言われる。私なんかはね、一つだけだったらいいじゃないのと、私なんか一つも二つも三つも欠けてるのいっぱいだよ、欠けだらけだというようなことをこういうふうに思って開き直っちゃう部分なんですけどね。 で、このあなたに欠けているものが一つあるっていうふうに聞いたときにどうしたかって。彼は悲しい顔をしてそこを去ったっていうのが結論として書かれてるでしょ。だけどその中間のところをよく読んでみてください。欠けがこういうふうに一つだっていうふうに、まあ、指摘されるわけですけどね。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を、天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。もうこう言われたということが記されているのです。まあ、欠けているものは一つある。それが何かということを考えたときにですね、ここで指摘されるのは、まあ、イエス様一つじゃなくて、いくつも一つ、二つ、三つというような形でもって、おっしゃるわけでしょ。だけど大事なのは、一番最後の、それから私に従いなさいと。やっぱりここにですね、フォーカスを当てる焦点をね。まあ、三つ のことっていうのは、その持ち物を売り払って皆貧しい人に施しなさい。まあ、これはあなたが知っている教えを実践せよっていう言い方として受け止めていただいていいと思います。まあ、知識でこういうふうに終わらせてはならないっていうことの言い方にも聞こえますけれども、まあ、それはだから自分はちゃんとやってきたということをこの人は言っているわけです。まあ、天にその富を積むという言い方も、これはやっぱり神様のことなのだということを表しているわけで、まあ、自分の命は自分のものというふうに私は信仰が与えられる前までは好き勝手にしていいっていうような思いでいましたけれども、まあ、ここはやっぱりちゃんとそうではないということを教えているところだと言っていいと思います。で、その最後のですね、私に従えと、まあ、これがその慈しみを持ってこの人に眼差しを向けたシュエスの言葉として語られている。ここにそのフォーカスを与えるときに、やはりこの私たちにとっての賭けとして、一つの賭けとしてこの主催というのをここに集約していくという、そういうことを読み取っていただきたいと思うので、でこの人は主の言葉を聞いて気を落とし、がっかりとうなだれて、まあ、悲しみながら立ち去った。その理由はたくさんの財産を持っていたからと。でもこれは財産持ってなくてもですね、やはりこういうことを主イエスから指摘されたとすると、やっぱりというふうに考え込んでしまってね、去ってしまうような彼の考え方というのは私なんかよくは分かるっていうか、で聖書が示すのはね、この今日は読んでますけど、その先のところを見ていただきますと、まあ、今度はその弟子たちにもこの問題が大きな問題として出てくるんですよね。誰がそんなことができるのかということを弟子たちも言ってますでしょ。弟子たちはもうすでにイエス様に従ってるわけですよ。だけどこれだけの要求をイエス様がされたことに対して、まあ自分たちもどうなんだということでこういうふうにざわめき出すわけですよ。でそこでですね、考えてみたときに、この一つの賭けというところでもってイエス様がご指摘なさったのは、賭けがあるからダメだと言われているのかね。 賭けがあっても大丈夫と言われてるのかね。まあ、あまり自分の都合でいいように解釈しちゃいけませんけど、このダメと言われてその場を諦めて顔を曇らせて去った人のことを思うときにね、まあ、ある意味さっきに申しましたように、まあ、この人の気持ちはよくわかるし、まあ、同情行に禁じれないところもあるし、自分はもっとひどい道を歩むだろうなというようなことを思ったときにね、まあ、主の言葉っていうものはですね、まあ、その時には分かるというよりもじわじわとこういうふうにカウンターパンチのように後で聞いてくるっていうこともあるのじゃないでしょうかね。だから聖書に書いてないことはあんまり勝手にその想像して自分の都合でよく解釈したら まずいんですけどね。私ね、この人ね、やっぱり後で信じたと思ってるんですよ。イエス様のその言葉によって変えられてね、やっぱり従うものとこういうふうになってったんじゃないかなっていうようなことをどうしてもね、その考えを払拭することできないですね。でそれは私自身もそのようなものとして一生懸命その両親に逆らってね、そして反発してましたけれども、御言葉に触れた時にね、その自分たちの思いっていうのは本当にね根底から変えられるんですよ。でそういう意味では真剣にやっぱり主の、言葉に従って生きれるかどうか。だから生半可な知識でね、キリスト教の信仰がここに少しあったとしても、聖書の知識がよくあったとしても、それが本当にその自分 の血となり肉となりっていう生活をしてない限り、私たち変えられないわけですよ。でしかし私たちにはその力はないんだと。だって私たち自身のうちにそれだけ自分のことをちゃんと高められる力があるんだったら、イエス様いらないってことになっちゃう。私たちにはその力がないってことを、その私たちが認めるときに、イエス様の力によって私たちが変えられるっていう信仰が私たちの信仰だと申してよろしいと思うのです。主の言葉がこの人にとっては一つの分岐点、まあ、分水嶺だったというふうに言ってもですね、いいのですよ。で彼がここのところで主の言葉に出会ったっていうことがとても大切だと思います。でその言葉っていうのは私に従いなさいっていうことです。私たち一人一人に主は従いなさいって言ってくださった。でその従った時に本当に得ることのできる喜び感謝がある。それはたとえ私たちの世界が本当に不安定であったとして、たとえ明日この世界が滅びようとも失うことのないものなのだということを私たちは知るのです。人間にはできることではないが神にはできる。神は何でもできるからだ。この10章の27節にですね、この弟子たちとの話の後にイエス様はそういうふうにおっしゃるわけです。まあ、救いというものは結局、まあ、人間がこの求めることはできたとしても与えてくださるのは神様だということです。まあ、この当たり前のことが分かっているようで分からない。大事なこと、大切なことは私たちは信じて従えばいいのだということを聖書は語っている。でそれを小賢しくこの自分が納得いくように、まあ、自分がその満足をこの得ようとしてもですね、ただ失望するしかないということをこの箇所は示しているのです。まあ、聖書に書いてないことをこういうふうにあれこれ勝手に想像して言うこと自体がイエローカードになってしまうんですけどね。ただ本当にイエス様の言葉に触れるということ、イエス様に出会うということは、それだけ私たちを変えるということは、皆さん自身もおそらく味わっていることでしょう。でその喜びを私たちはやっぱり自分だけのものにしないで、 多くの人々に伝えていく責任を主から託されているのだ。でそのことのためにここが備えられているということを覚えてですね、新しき年を出発していただきたい、そのように願ってやりません。お祈りをいたします。父なる神様、高端節の第2主日、この2023年の元旦に新年礼拝を捧げることができます幸いを感謝いたします。私たちは先週クリスマスの礼拝を捧げました。またその前の晩にはイブの礼拝を捧げることもできました。また今週の金曜日は光源日、エピファニーです。巫女の御降誕を祝って私たちは主の十字架と復活の信仰に生かされ歩んでまいります。この群れはこの年に新しき牧者を迎えることができますことを感謝いたします。新しく与えられた牧師と共に教会員が一つとなって新たな伝道の一歩を歩み出すことができますよ。今私たちの生きるこの世界が、時代が大きく変化し揺れ動いております。その中で不安を感じている人たちも多くいると思います。しかしどうか私たちがあなたによって備えられた道を歩み続けることができるように、その道を踏み外すことがないように、この礼拝を捧げることによって誠の平安を得ることができますように。あなたがお与えくださる希望の光に照らされて信仰の喜びを持ってこの年も歩むことができますように。あなたが与えてくださる知恵と勇気と力を持って歩む群れとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたします。お配りしたプリント賛美歌第2編188番の一節二節を歌います。使えない方はお立ちください。
生産式を執り行います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、操のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の血杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈ります。父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書3章16節。ただいまから分散をいたします。改宗の中でまだ洗礼を受けていない者、まだ小児洗礼を受け信仰告白式を終えていない者、または聖餐停止の会期を受けた者はこれに預かることはできません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者は、三位一体の神を信ずるならば、どこの教会であっても共に聖餐に預かっていただきたいと思います。まだ洗礼を受けていない者、信仰告白式を終えていない者がいらっしゃいましたらば、 求めるならば必ずその時が備えられますので、それまでは各自その場において思いを共にしていただきたいと思います。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきだ。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。パンに漏れた方はいらっしゃいます。杯を明かしします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきだ。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。アーメン。 感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福等を私たちに満たしに、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の21の504番。
感謝と献身の印として献金を行います。 座りになったまま賛美歌21、65の2番を歌いましょう。賛美歌21、29番により唱詠を捧げし、米倉牧師より祝祷をいただきます。
キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが今共に集められし、あなた方一同の上に今も後も常しえにあらんことを。アーメン。アーメン。